こんにちは、門垣俊子です。毎月一度配信しているもっと知りたい認知症のこと、認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介いただきましょう。今日は三田市包括支援センターから認知症地域支援推進員の保健師でいらっしゃいます近藤博恵さんと、そして保健師の高橋美幸さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、ちょっと面白いゲームと言ってゲーム感覚でさせていただいた脳脳チェックというこのお話からぜひ詳しく伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
脳脳というのはひらがなの脳と、それから英語の知るという、これをこう重ねた、やってみようタッチで脳の健康チェックという、これはいつ頃から始まった？
この取り組み自体は令和4年から始めてきてるんですけれども、
令和4年から、
はいはい、でまだエーザイさんが出してるシステムで、
はい、いろいろ冊子も出してらっしゃって、はい、認知症のことについてはもう、ね、とっても、ね、はい、詳しいですよ ね、
はい、そういう企業さんのところの出してる情報システムツールにも、たまたまご縁があって知る機会がありまして、はい、こういうふうに気軽にタブレットを使ってで脳の健康を測れますという、はい、ちょっとこういうご提案いただいた時に、今まで検診で体のことを知る機会というのは、はい、もちろん普通の特定検診であったりそういうところではあるんですけれども、脳の健康を、数値化してみるっていうシステムっていうのがすごく、はいはい、新しい、
ね、
システムでありしますし、皆さんだんだん年を重ねてくると体の健康も心配ですけれども、認知機能のところの心配っていうところもすごく関心高いのかなっていうところで、こういったシステムをご用意させてもらうような事業ができたら、もしかしたらニーズはすごく高いのかなと思いまして、はい、
実際はいかがですか？皆さん方のご利用度といいますか、参加度、
参加度のところなんですけれども、意外に男性の方の参加率が、はい、やはりこういうふうに数値化して見えるっていうのに対してすごく興味があるのかなっていうところで、ちょっと肌感ではあるんですけど、普段いろんなイベントをさせてもらう中で女性の参加がこう普段多かったりするんですけども、
そうですね、割合皆さん初めてのことでも女性の方がね、
興味を持って
怖がらずにチャレンジできますけど、男性は割と封建的でちょっと待ってますね。
ですけども、そういう新しいこう数値化して結果がはっきりこう見えるっていうものに対して、意外に男性の方が関心を示されることが多いなっていうところで、そういうのはこの事業を始めてみて、こう知れたいいことだったなっていうことと、やっぱり私たち自身も、こういったタブレットを使って何かをするっていうところは初めての取り組みで、模索しながら始めていったところではあったんですけれども、自分自身もこんな測るっていうことをすることで、認知症を診断するものではないんですけれども、
認知症を診断するものではない、
脳の健康度、あくまでちょっと、ご年齢が、脳の健康のご年齢がおいくつかな、今の状態どうかなって見るためのツールではあるので、でもそこでもやっぱり怖いなっていう不安を思って、来られる方がいらっしゃるんですけれども、そこに対してどうこう結果を知った時に、どういう受け止めをされるのかなとか、はい、そういったところも私たちも模索はしてたんですけど、やっぱ楽しく受けれる仕様になってたんで、本垣さん、どうでしたか？
ゲーム感覚でさせていただいたので今お話があったように、今日まずはこのお話を、聞かせていただく前に実際にやってみようということで、ディレクターと一緒に受けたんですけども、直前まではどうしようとさっきはね、認知症が、これで分かるわけではないとおっしゃったけども、もしかしたら認知症が分かるんじゃないかというものもあって、で自分自身もすごくこう記憶力に自信がなくなってきてるし、なんか同じものをやってみたりとか、直前のことを忘れてみたりとか、隣の部屋にいて何しに来たのかなとか、よく言われるそういう行動がすごく増えてきて、忘れ物も も増えたから、うん、あどうしようどんなふうに出るんだろうっていうドキドキ感はありましたけど、うん、結局はトランプというとっても馴染みのある、うん、なんかここがゲーム感覚にうまくこうしてらっしゃるなと思って、うんうんうん、誰にでも覚えのあるトランプのカードが出てきて、それによって4タイプの結局集中力と記憶力を見るという、うん、それぞれに2つずつの種類、うん、4種類のテストというかゲームが楽しめるということで、うんうんうん、結果がそこに伴ってきて、でそれが今の私の脳年齢と比較してどの程度落ちてるか、で逆にまだ落ちてないかとかいうお話が結果として数字で見られるっていうのは、やり終わった後もすごく楽しいものなので ね、うんうん、
いや本当にご不安ちょっとやっぱり心配だなって思うけれども、うん、そう測定するっていうことが普段ないところでこういうのができるってなると、はい、興味を持ってきたものをやっているときはすごく緊張される方がいらっしゃったりとかもするんですけれども、
ね
はい終わった後の達成感であったりとか、
安堵感
です、そうですよね安心したっていうふうに率直なご意見いただく方も多かったですし、楽しかったっていうふうな、
ね、それがまず一番ですね、
そうですね、本当楽しくまずご自分のやっぱ脳の健康に関心を持ってもらうための一つとして、こういったものは意義があるのかなと思いますので、これを機にやっぱり時々体の健康も含めて脳の健康いたわれるような生活であったりとか、自分がそれが普段何気なく負担なくそういう生活が遅れてるんだっていう再認識ができる機会にもなればいいのかなって思います、
そういうお話をちゃんとこうまた冊子まとまってる冊子があるので、それを見ながらお話しいただけて、自分が年齢よりもちょっと低めに出たら低めというか高めですか、年齢よりも高めの数値が出てしまったら疲れてるんじゃないかとかっていう、 こうフォロー の自分がどう過ごしていけばいいかというお話もいただけるし、ということですね、
はい、結果が、一つは結果なんですけれども、何が大事かって言った時に、じゃあその結果を踏まえてどういうふうな普段生活を送れてらっしゃるのか、どういうところが心配なのか、
自分の生活を、
そうですね、そこのやっぱり振り返りがすごく大事なのかな、で気づきが気づきの本当に一歩なのかなと思いますので、結果がそれが、この脳のでシステムのところで表現されたブレインパフォーマンスっていう風に脳の健康度のことを、横文字でかっこよくは言ってるんですけど、本当にいつだってそのブレインパフォーマンスで維持も向上もできますっていうのをしっかりと出してくださってるので、1回の結果で あんまり自分の思ったような結果が出ないとしても、そこで気落ち、されるかもしれないですけど、いやそまだまだ生活の見直しによって向上もできますし、今また気をつけて維持もできますよということを、ぜひそういうのはお伝えできたらなというふうに思います。
最初におっしゃったのが、寝不足が影響しますとおっしゃってましたね、やっぱり今この暑さで熟睡できないっていうのがありますから、昨日ぐっすり寝なきゃと思って朝かったんですぐっすり寝なきゃと思うとダメなので呼吸をしっかり整えながらリラックスしようと思って、でもやっぱり寝るって大事ですね。
そうですね、本当に睡眠不足ってやっぱり認知機能の低下にすごくやっぱり影響しているっていうふうに言ってますので、やっぱり良質な睡眠取るっていうことは皆さんできるのような生活が送れたらと思います。やっぱり睡眠の課題って結構聞き取りさせてもらうと寝不足の方多いんだなっていうのが、
そうですね、
そういう悩み多いんだなというところで、またそういったところに答えれるような何かこう
ご指導もいただける、
できたらなというふうにも思います。
これはそうすると、申し込んで受けるという今体制になってるんですか。
そうですね、今、やっているようにチラシの方も出しておるんですけども、広報サンダーさんの4月号にもちょっと掲載はさせていただいたというところなんではあるんですけど、奇数月はい、の第4火曜日で決めて開催しております。5月、はい、7月は終わってますけど、残りが9月30日、11月25日、1月の27日と、こちらは予約制で、お申し込みができるようになっております、 でやはりお申し込みのちょっと枠がちょっと少ないというか、枠がなかなかちょっと、まあ、最大で12名その月で受けさせていただくような形にはなっているんですけれども、ね、はい、やはりニーズが皆さんやっぱりこうご提案させてもらうとやっぱりご希望多かったりするので、今本当にいろんなイベント、地域のお祭りであったりとか、はいはい、こちらとしてもまあ、イベントを企画しておるところです、うん、で直近であれば8月の1日からお申し込みをちょっと受け付けするような形になるんですけど、
もう間もなくですね、来週の金曜日から、
はいはい、そうですね、
はい、受付 で
9月20日に、はい、こういった運転寿命を延ばそう、運転就活を始めようという形のちょっと、まあ、はい、まあ、認知症のお話も含めた上で、うん、まあ、認知機能の低下に伴ってやっぱり皆さん気になるのは運転のところの免許の、はいはい、
先ほど特にサンダーは車がないと、ね、ね、ね、なかなか生活がね、はい、よりよくできないとい う, こう地域性もありますので、
そうなんです、やはりその運転のいつまでも元気に過ごしつつ、うん、安全に運転したいっていう思いを持っていらっしゃる方とても多かったりするんで、はい、それはやっぱりこういった事業を進めていってる中で、うん、こう参加の方からのご意見もいただきながら、でやはりこういった、認知機能と、運転っていうところのテーマを掛け合わせた形で、今回市民向け健康講座でこの9月20日に開催をちょっと企画してるんですけれども、はい、まあ、そのお話も聞けながら、作業療法士会の先生に、はい、その大事さっていうところをちょっとお話はしてもらうんですけども、うん、実際そこで脳もちょっと出展させてもらいながら、はい、まあ、いろんな、体験型で、まあ、脳と体のご自分の健康度を知りましょうというような体験会がこの日にさせていただくようになっております。
そうなんですね、うん、じゃあ奇数月の大体1回が12名1回といいますか、
そうですね、1ヶ月で12名、
はい、そこにどうしても入りにくい場合は9月20日のこのイベントを利用していただいたら、ここでは受けることができるという、
そうですね、はい、一旦のお申し込みとか定員が50名で設けさせてもらってますので、なんとかその場での時にこう皆さん集まった時にこれを受けていただけるような形の、
参加者全員受けられるんですか、
はい、受けれるように企画を考えております。
そうなんですね、で大体15分ぐらいかかるんですけれども、うん、全員が同時に始めるんですか。
そうですね、
すごい、
先ほど門垣さんの方で、はい、QR コードを大きなタブレットで、
見せていただきました、
はい、読み込んでさせてもら、はい、していただいたんですけれども、
ご準備いただいた用紙がありますけども、
は
い
は
い、も
う QR コードを読み込んでテストを受けてもらうような仕様なので、うん、ご自身の携帯、はい、スマホから読み込んでできる、うん、
なるほど、そっかそっか、
はい、できるようになっておりますので、
はいはい、今日はちょっと大きいのでさせていただくということで、はい、タブレットをお借りしましたけども、
は
い
は
い、
皆さん、ね、
スマホでできるんですね、
はい、スマホを所有されていらっしゃる方、はい、多かったりするので、ない方はこちらでいくつかそういったタブレット代替えの機会は用意しようとは思ってるんですけど、はい、基本皆さんお手持ちのスマホお持ちかなと思うんで、そういったところで集団で 一斉に できたらいいなというふうにちょっと企画も考えておりますの で、
だから体力テストと結局一緒ですね、はい、見える化するということ で、ね、はい、握力なんて長い間でやってないけど、うん、きっとすごくないんだろうなって、うん、もうずいぶん落ちてるだろうなと思うから、うん、そういうのと一緒で見える化することで自分が今どの辺にいるかってことを分かって、でその生活をどうやっていけば自分よりも近い年齢が出るようにできるかってこともご指導いただけるという、はいはい、わかりました。脳のチェックという面白い方法を今活動でしていらっしゃいますので、9月は30日、11月が25日、1月が27日、ちなみに9月の受付はいつでもいいんですか、もう早くからしていただけるんですか。
9月30日申し込みいつでも QR コード、三田市地域包括支援センター実は公式 LINE アカウントっていうのを作ってまして、
はいはい、
もし LINE をアプリ登録インストールされていらっしゃる方いたら、ぜひ検索していただきましたら、お友達登録していただきましたら、いつでもそこからはい、ご予約の、はい、いけるようにフォームいけますので、
はいはい、でその方法自体をいや私わからない苦手だからっておっしゃる方は、ま
あ、もうぜひお電話を、
お電話で、はい、じゃあお電話番号を申し込みの、はい、教えていただけますか、はいはい、
559
はい、
5941が三田市地域包括支援センターの代表の番号になりますので、はい、ぜひお電話お待ちしております。
はい、月曜から金曜ですか。
はい、
はいはい、の何時から何時まで、
5時半まで開所しておりますので、
朝9時から、
はい、
9時から5時30分まで、はい、分かりました。はい、じゃあぜひ、これは三田市民だけ。
そうですね、基本あの、はい、三田市の在住の40歳以上の方という形で、ちょっと対象の方を絞らせていただいております。
はい、じゃあぜひやってみたいと思われる。いや、本当に楽しく、実際の自分がどうだったかということをあの分かるいい機会になると思いますのでね。
はい、
お電話番号もう一度お伝えしましょう。はい、559-5941、なんか脳のチェックができるんですってみたいな、そういうお話だけでもすぐピンと来ていただけますね。
はい、
はい、じゃあお問い合わせはぜひこちらにしていただきたいと思います。はい、
ぜひお待ちしております。
で、この脳のチェックを受けた時には、その時に気になることはたっぷりとあの保健師でいらっしゃる皆さんとお話できますけど、はい、そうじゃなくって、あの家にいてこの機会もなくって、うん、ちょっと気になるなっていう時にはどこに相談に行けばいいんですか。
そうですね、やはりあの認知症に、まあ認知症のことも含めてですけれども、うん、やっぱり生活にご不安のある方、うん、まあ、そういう健康に、うん、ご不安がある方、はい、もうよりの地域包括支援センターにぜひ、
はい
はい、お住まいの近くあの6カ所ありますので、はい、ぜひあのご相談そちらの方に行っていただけたらと思います。
はい、あのなかなかちょっと覚えにくい言葉ですけれども、うん、地域包括支援センター、以前もお伺いしたら、ここは、まあ、あのいろんな年齢の方にももちろんいいんですけども、特にあの年を重ねていく中でのよろず相談の窓口だと以前伺いました。うんうん、そのように思ってよろしいですか。
そうですね、はい、
じゃあもうあのお近くのところに行かれるなり、はい、先ほどお電話番号を伺いましたが、ここに、はい、あのお電話して、あの自分はどこに住んでるけど、うん、近くはどこに包括支援センターありますかって聞くのもいいですか。
はい、はい、そこからまたおつなぎすることもできますので。
よかったです。はい、わかりました。あのそしてサンタのその支援の体制っていうのも気になるところですが、例えばこの記憶とか、それから認知症に、今回のテーマも認知症、もっと知りたい認知症のことですので、ぜひちょっとあの支援の体制も伺っていきたいんですが、いかがでしょうか、近藤さん。
そうですね、あの、はい、包括支援センターの方でもあのもちろんあの支援の方をさせていただいてますし、
はい、
でもやっぱりなかなかあの認知症の疑いがある方だったりとか、あの病院に行くのに抵抗が多い
で、ものすごくあると思いますね。
は
い、で、変な言い方ですけど、一番気になってる時が抵抗あるんですよね。
うんうん、
で、あの、そうですね、家族から見て、いやもうちょっとなかなか難しそうだなと思った場合は、
はい、
もうあのちょっと一緒にお出かけしよう、健康診断行こうって言ったら、割とスッと素直に一緒に行ってくれますって話も聞いたことありますけど、
はい、
一番自分が記憶力が落ちて、
ね、
大丈夫かな大丈夫かなっていう、いわゆる初期のところですよね。うん、その方たちはどこに寄せてもらったらいいですか。
はい、三田市の方でも認知症初期集中支援チームっていうものがございまして、
は
い、
初期集中支援チーム、
はい、
はいはい、これはどういう、こう構成といいますか、チームなんですか。
そうですね、あの医師や看護師、保健師、
はい、
社会福祉士など専門職の方で、はい、あの構成されてるチーム員でして、
はい、
はい、チームでして、ね、認知症かどうかあの診断を受けるのに適切な医療サービスとか介護保険サービスにつながるように支援をさせてもらっているようなチームになります。
はい、
はい、あのやはり早めの対応っていうのがすごい大事で、
そうですね、
はい、早期発見によって、うん、あの改善も期待できるような病気もあったりですとか、うん、進行を遅らせることができるような薬も今も出てますし、うん、あとは事前にいろんな準備とかもできるので、うん、やはり早めに受診につながるところっていうのがすごい大事になるんですけれども、
はい、
なかなかそこの一歩がない方、
そうですね、
の受診までのお手伝いとかをさせてもらっている、うん、
じゃあこのチームの方々の支援を受けたいなと、
はい、
あのご家族の方が思って申し込むことになるんですか。
そうです、まずあの包括支援センターの方にご相談いただきますか、うん、
はい、先ほどのように、はい、
あるいはあの物忘れ相談っていうのも、
以前もご紹介いただきました。
そうですね、はい、させてもらってて、そこで担当してくださってる先生もチーム員として、はい、入ってくださってるので、そこから、ちょっとチームで支援させてもらった方がいいなっていうところを、ピックアップして支援させてもらってるような、状況です。
すごく分かりやすいチラシ作ってくださってる物忘れ相談、ぜひご紹介ください。どんな方々がご相談させてもらったらよろしいでしょうか。
そうですね、もちろん最近ちょっと物忘れが増えてきたけど自分認知症なのかなって不安になったご本人さんですとか、家族のことが気になっているけれども病院行きたがらないしどうしたらいいのかなっていう方が、ちょっと病院とはまた違った私たちのいる総合保健福祉保健施設の保健センターの方でさせてもらっているので、またちょっと病院よりもハードル低く受ける相談会としてご活用いただければいいのかなと思います、
ご家族の立場としたらいかがでしょうね。
そうですね、こういった場合どうしやって介護したらいいのかなというような相談も受けております、
ちょうどこれから夏休みで帰省される方も多い、で久々に会われた、そしたら、あれ以前と全然雰囲気が違ったな、で以前から伺ったりするのがやっぱり冷蔵庫に同じものがいっぱいあるとか、小銭がパンパンになってるとか、やっぱそうなってくると日頃の生活の中であれと思うことも出てきて、そういう時にもこういう包括支援センターの方に、
そうですね、はい、ご相談いただいて、
その時はご本人も一緒の方がいいんですか。
ご本人さんがやはり抵抗がおありでしたら、ご家族さんだけでの相談ももちろん受けておりますし、
でさっきご紹介いただいたこのチーム支援チームというふうに組んでいただける、こうメリットといいますか、どんなものがありますか。
そうですね、やはり先生が入ってくださっているので、
お医者さんが入ってくださる、
そうですね、医療の面から、アドバイス受けながら入っているところですとか、医療との連携が密に取れるところがメリットかなと思います、はい、あとは包括の方に相談いただいても同じように、支援の方はさせてもいただくので、まずは本当何かちょっと心配事があったら、お気軽に包括の方に、ご連絡いただきましたら、お家の方に伺ってお話伺うことも可能ですし、
この地域包括支援センターっていうのはもう全国的に共通の名称なんですよね。いろいろ愛称はつけてるところあるけど、
そうですね、
でも地域包括支援センターという言葉はもう決まった一つの単語になっているので、例えば三田に住んでいらっしゃる皆さん方が、いろんな地方のご出身のところに行かれて気になられても、その地方それぞれに自治体に必ずあるので、そういうところをちょっと訪ねてみられたり、お電話かけてみられたりということもできるということですね。ありがとうございました。じゃあ今日は見える化できるという、こう脳のチェックという脳の健康チェックの方法を前半でたっぷりとお伺いしましたが、ぜひリスナーさんに最後メッセージをお願いしたいと思います。
ありがとうございます。本当にいろんな、先ほどこの方からもありましたけれども、本当にまさに困っている状況の方のことも受け入れしますし、私たちは本当に地域に出向いて、予防であったりとか、こういうことに関心を持っても啓発にも力を入れさせてもらっています、ぜひお気軽に、お困りごと、あるいは、地域包括支援センターにご相談いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。今日は脳のチェックをさせていただいて、実は私ご機嫌なんです。なかなかいい結果が出たもんですから、たっぷりと寝なかったけれども、やっぱりこういう仕事柄のところもあるんでしょうかね。たくさんの方とお話しするっていうのはすごく脳にとっていい刺激だよっていうのは以前から福井辰彦先生がおっしゃってらっしゃったので、ぜひ いわゆるこう病気になった時も社会とのつながりは大事ですとおっしゃったので、今日身をもって感じさせていただいたので、は
い、いい結果私も後ろで見させてもらって本当にいいものを見させてもらいました
ありがとうございます、はい、また次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日お話をいただきましたのは三田市包括支援センターからお越しいただきました認知症、地域支援推進委員の保健師でいらっしゃる近藤博恵さんと、保健師でいらっしゃいます高橋美幸さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。